サンラジ FM
3人が初めて FM ラジオやってみました。
さあ始まりました、サンラジ FM 第51回目、市川アルアラ FM 83MHz より毎月第1第3水曜日23時から30分お届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてお楽しむラジオです。
はい、
はい、
再びリモートだよ。
違和感にね、はい、多分感づいてたと思いますけれど、ね、
ごめん言っちゃった、はい、先にね、リモートになっちゃいましたよ。また
そうね、
しょうがないです。
しょうがないですね、
まあ、ね、こういう、すいませんね、
ですから
すいません我々のせいじゃないから、すいませんはい、
ね、まあ、
ということで ね、
こ
っちはしょうがない、うん、ね、新しい、ね、生活様式になりつつありますけどもね。
そうですね、
この中でね、あれね、あのレジ袋有料化が本格派しましたね。
そうですね、
そうでさ、
どこも、うん、
ね、お金いるじゃん袋が、
うん、
いるね。
そうだからね、エコバッグをね、うん、
はい、
こう前は会社の方はめちゃくちゃ忘れてたんですよ、はい、
あ
エコバッグって
一応持ってく気はあったんだ。
そう持ってく気はあったけど、カバンに入れ忘れたりしてたの、うん、
なるほど。
でも最近はね、ちゃんとエコバッグをね持ち歩くようになったんですよ。
おすごい、
お、
お金がかかると人って変わるね。
嫌な言い方すんなよまあそうだけどね、言っちゃえばそうよ、
塵
も積もればです。そう、でもね、そう、そこが問題でさ、でかいやつだからコンビニとか行くとさ嫌なわけさ、恥ずかしいじゃん、なんか
なんかちょっとしか買わないのにさ、そうそうそうそう、
そう、そう、だから次はコンビニ用みたいなのが欲しいなって思ってる。
そしてカバンの中にカバンがたくさん入っていくことに、
あーそれなりそうな気もする。
マトリョーシカのカバンバージョンですか。
でも2人はどうよ、エコバッグ持ってる？
持ってない、一応持ってはいる。
あ、そうなんだ、正直だ。
ただあのなんかゴミ袋として使いたいから袋買うって時もあるから、うん、
あーなるほど、ね、
それはある。俺それで有料のやつ買ってるもん。
そうそうそうそう、
塵も積もればですよ。
まあね、1枚ね数円とはいえね、
ね、
そうね、
はい、
ちょっとね、サンラジも新しい、何
ん、何サンラジも新しい、
新しい生活様式にね染まっていき、染まっていきましょう。
はい、じゃあまあこんな感じで今夜盛り上がっていきましょう。
はい、
はい、できます。せーの、
スタートアップ
サンラジ。
サンラジ、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。ということで、このコーナーはですね、普段我々が感じているこれってどうなの、どう思いますっていうことを、3人でトークしていくコーナーでございます。
はい
はい、
はい、
なんか久しぶり、そうでもないかな、
久しぶりかな、
はい、
かもしれん、
はい、はい、ということで、
はい、
私ようちゃんが思うこれってどうなの、はい、発表いたします。
ガタガタガタガタガタガタガタガタガタガ
タガタ、ダン。年相応の服ってどうなの？
あー。
はい。つまり、年相応の服ってどうなのっていうようちゃんの疑問なんですけど、
はい。
なんかさ、ごめんね、難しいこと言って。あのさ、まあ私もね、20歳なんですけど、
はい。
うん。はい、なんかね、その、まあ年の近い友達から、
うん、
はい、
もうちょっと大人っぽい格好したらみたいな感じで言われるんですよ。たまにね、
はい。
そう。でも、なんだろうな。年相、ファッションってさ、
うん、
楽しむものだと私は思ってるんですよ。
そうね。
はい。
うん。でね、それはね、TPO にね、TPO、時間と場所と目的ね。
はい。
はい。
詳しい説明ありがとう。
そう、はい。そう。TPO に合うものをね、選ばなきゃいけないとは、それは思いますよ。
はい。
うん。でもさ、それと年相応っていうのは私別問題だと思ってて。
まあ確かに。
ね、ちょっと違くない？
うん。
で、私が言いたいのは、ファッションっていうものはね、自分をよく見せるツールだと思ってます、私。
はい。そう
だから自分に、うん、自分に似合うものを着るのが私は一番だと思う。
はい。
それは周りが何を言おうがですよ。
うん。そう、ね。
それは人それぞれ見方はあるんで、
うん、
あ、そりゃね、私が着てる服が他人が見て、いや、ちょっと似合わないなって思うことは、それは思うのは自由ですよ。
う
ん。
でも自分が着る分には私いいと思ってて。
はい。
で、その年相応の服がうんちゃらかんちゃらっていう人に言いたいんですけど、
うん。
はい。
年相応っていうか、そのファッションって自分に合わせるものでしょ？
あ、まあ。
そう。
そうね。
そう、なのに、年相応っていうとさ、年齢に合わせてるみたいじゃん。印象として。
うん、まあそうね。まあ、言葉としては、
う
ん。
そうそうそう。でさ、その年相応の服をさ、みんながみんなさ、例えば何、うん、?20 歳の人が着てる服って言ったら、はい、例えば何、こう、ハイウエストのパンツに、こう、シンプルな T シャツみたいなさ、そういう感じなの。もうそもそも正解が分かんないけど、私は。
まあ、その時の流行りしたりがあるしね。
そう、流行りとかあるけど、でもそのなんだろう、年相応みたいな、そんなくくりでさ、
うん、
もうちょっと年に合った服着た方がいいよ、みたいなの。いや、分かるんですよ。言わんとしていることはなんとなく分かります。
うん。
う
ん。で、だけど、自分が好きなファッションすればって、自分をよく見せるためにね、
うん、
っていうふうに思うんですけど、どう思います？君たちは。
君たち。突然の君たち。発言もちょっと年相応になってきたんじゃないですか。大丈夫ですか？
そうかそうか。いや、ね、ちょっとさ、ちょっと押しつけがましくない？年相応の服って、
まあ、じゃあさ
何？
その年相応の格好したらっていう人に一人ずつ質問してったらいいんじゃない？どういう格好が
年相応なの？どういう格好したらいいのっつって、
うん、年相応ってどんな格好なのって。
そう、でも一回本当に聞いてみたい。じゃあお手本を持ってこいっつって。
結局あれを言う人は多分自分から見てそう感じないから違うって思ってるだけじゃない、
うん、あ、だから結局自分のさ、うん、主観みたいなの若干入ってるってことでしょ？
多分に入ってると思うけど。
まあ、多分
うん、そうだね。そう思うわ。
なんかさ、じゃあ、なんだろう、ファッションについて、その、とやかく言うべきではないと、二人も思うってこと？
まあ、だって、
微妙、うん。
だってさ、
いや、よっぽどなんかあれだったらあれだけど、
世の中見渡したらさ、30歳、うん、40歳、50歳でもさ、
はいはい、
全然短いスカート履く女性がいたりさ、
そうそうそう、
履く男性がいたりするわけじゃん。
そうそうそう。
そうだね。
もうその時点で年相応って何ってなるわけ。
そうでしょ。だから私は、
さすが、うん、何？
いや、似合ってればいいと思ってて、その30代かミニのなんか箱が別にいいと思ってるんですよ。
うん。
それを私がどう思うかは別にその人には伝わらないし。
そうね。
うん。いや、なんか好きな格好したらいいと思うんだよね。
やっぱそう思う？
おう。
まあ、
ほら、なんかさ、うん、例えば、なんだろう、ライダース着てる男の人とかさ、はいはい、いるじゃない。何歳になってもさ、うん、こう、やっぱ、ね、そういう系統の格好してるとかさ、よくあるじゃない。
うん、
ああ、
いるね。うん。
ね、若い時からさ、それを例えば、もう、なんだろう、結構、60超えてもさ、まださ、やっぱりずっとそれを着続けてるっていうようなさ、うん、ね、方がいるしさ、
はいはい。いるよね。
そう、だから好きな格好は、まあ、したらいいと思うんだよね。
うん、そうそうそう。
だからあのなんだろう、よっぽどさ、ほら、なんかあのパンツがさ、見えてるとかさ。
それはちょっとさ、それこそ TPO みたいな。
なんか、なんだろう、裸にジャケットみたいな、なんか変な、なんか格好だったりさ。あ、なんかそれはちょっとさすがあれかなと思うけど。
そういうのはちょっと違うけど。
ジャンル的に問題がないんだったら、別に好きな格好をしてたらいいんじゃないかなと思うけどね。
うん、そうですよね。
まあ、俺もそう思うけど、
うん。うん。そうなんですよ。でもね、やっぱ言われるんですよ。それこそなんだろう、親とかに言われる。
ああ、
それかあれじゃない、 言ってくる人は言われたことがある人じゃない。
ああ、なるほど、俺も言われたみたいな、私も言われたからみたいな、ま
あ、そうそうそう、
あ、それもあるかもね。
だ、言われたことない人は多分言わないと思う。相当その格好外してないって思わない限り。
ああ、そうか、
わかんないけどね。
あ、でもね、言われてみれば言ってくる人は限られてるかもしんない。
うーん、
なんか同じ人が言ってくるみたいな。
あと、その言う人は多分社会の常識がとか一般的にって言葉好きだと思うけど。
ああ、そうね、確かに。
ああ、
だから人の目を多分気にするタイプなんじゃないかな、結構。
うんうん、いや、でも私も人の目は気にするけど、そうだからね、最近はね、ちょっとね、あんまり短いの履かないようにとかしてるけど。
うん、うん、なるほど、うん。
まあ、だから何って話ですけど。うん、そうか、でも、うん、
言われたことはちょっと気にしちゃってるって感じはあるよね。
そうそうそうそう。
あ、そうね、
だから、あ、そうか、年相じゃないのか、これは、シュンってなって、うん、じゃあなんだ、全身ユニクロならいいのかみたいな。
極端だよ、
ね、やっぱユニクロはもう、うん、そうじゃん、
別に全身自由でもいいんだよ。
そうそう、だから なんだ、自由かユニクロ着ればいいのか、全身でみたいなさ。別に自由とユニクロをねバカにしてるとかそういうことじゃないよ。
まあ
ね、
まあ、汎用的な、ね、服だからね。
そうそうそうそう、もう誰も
みんな着てるし、
そう、素敵なね服じゃん、うん、
まあ、誰が着てもやっぱ間違いがないようなね。
そう、間違いがない。大人っぽいし。そうそうそうそう。
そう
そう。そういうのを着ればいいのかっていう反論をしたことがあるかも。でもね、
やっぱさ、いや、普通の人だったらあれだけどさ、特にほら、芸能人ともなるとさ、やっぱ個性ってさ、あった方がさ、やっぱいいと思うんだよね。
そうなんですよ。
そう、なんか、やっぱその人のなんか、趣味とかがこう漏れ出てるような格好とかさ、
そうだよね、
なんか、
そうだよね、
所作とかさ。
うん。
ね、そうそうそう、いいんじゃないかなと思うけどね。
そうだよ、やっぱね、芸能を目指してるね、私としては、うん、やっぱちょっと派手な格好したいっていう気持ちもあるんですよ。
なるほど。
ということで、でもいいや、なんか2人が分かってくれたから私はもう満足だ。私はじゃあもう好きな服を着ます。なんでね、はい、もうリスナーの人もね、はい、なんか年相がうんちゃらかんちゃらって言われて もう気にしないでいいと思います。私は
そうね、
好きな服着ましょう、みんな。
TPO だけは決まえていればいいんじゃないかなと思うけどね。
そうです。はい。ということでね、私はすっきりしました。はい。ということで、うん、解決。以上、うん、これってどうなのでした。
続いてはこちらのコーナーです。これってどうなの、
はい、
パート2って言わんのか
よ。みたいな。まさかの、ね、さっき終わったやん。
そう、まあ、あの我々は実は、まあ、あの何やるかはもう知ってるから別にあれなんだけど、うん、聞いてる方々はね、
うん、びっくりした
かも。 またやんのみたいなさ。
そう、そうだよ。
熱がね、またやります。
次、物申したい人がいるんですって。
そうなんですよ。
はい、
そう、誰かというと僕なんですけどね。
おお、だろうと思ったよ。は
い、いや、最近ですね、
うん、
映画を見まして、
映
画館で。はい、
ツイートしてました、ね。
ツイッターに上げてたやつ
か。そうなんです。はい、うん、3部作の最後の3作目をね、うん、見まして。
はいはい。
はい、物語がね、完結したんですね。
はい。
はい。やっぱなんでしょうね。こう、映画とか、まあ、特に本とか小説とかがそうなんですけど、
うん。
なんか、どうにもこう読んでたり見たりすると、 こう登場人物、まあ、特に主人公とかにやっぱ感情移入しちゃったりとかね、うん、しがちなんですよ、うん、僕がね、
はい、うん、
そうだからなんかこう読んだ後とか映画見た後とか、
うん、
なんかすごいこうなんかなんでしょうね、こう気持ちが持ってかれると言いますか、
ほう、
はい、
なんかまあ、若干その登場人物にこう自分の心理を投影しちゃうみたいなね、うん、ことがあったりするんですよね、こうシンクロしちゃったりとかね、
はい、ほうほう、
なんかそれでこう、まあ楽しいポジティブな映画だったらいいんですけど、例えばちょっとこう、うん、切ない話とか、
うん、
なんか悲しい結末とかのお話だったら、うん、ちょっと読んだ後とかね、すごいなんかこう考え込んじゃうんですよね。
うん、でもそれは分かりますよ。
ああ、なんか、ね、どうしたらよかったんだろうとか、
あ、
なんか、あ、この後どうしていくんだろうとか、
はい。
なんか、あの時こうしたらよかったのかなとか、
考えちゃう
んだ
ね。
なんかいろいろ考えちゃうんですよね。
あ、
うん。だからなんかそういうのって、なんだろう、割とみんなもそういうことはあるんだろうかって思って。
ああ、なるほどね。
うん。
ああ、でも。
どうですか？なんか皆さんはこう、作品とかに触れた後に、フラットになる派ですか、
うん、
それとも、だいぶ、こう、なんでしょうね。その世界に入り込んでしまう方ですかね。
ああ。
ああ。やっさんどうよ。
これはね、世界に入り込む側じゃなくて、
うん。
逆かな？
というと。
まあ、人間誰しもなんかいろいろ悩みとかが、とかあるとするじゃん。
うん。
で、俺も、例に漏れずそういうのがあって、たまたま見た作品に、俺が悩んでたことのヒントがあったりとか、
うん、
ああ、そういう物事の考え方とか、なるほど、俺に今必要な感覚はこういう感覚なのかって言って、こっち側に引っ張り込むタイプかな。
あ、参考にするんだ。
そう、だからアニメとかを見て、その、うん、感情を向こう側に自分を持っていくんじゃなくて、向こうから感じる感情をこっちに引っ張ってくるっていう感じ。
ああ、
なるほど。
主人公が熱いセリフを言ってて、俺が悩んでることにこうバシーンってはまったりとか、自分が何かこううじうじした時にこうパーンって入ってくると、なるほど、そうかって言ってこっちにその気持ちを持ってくる感じが強いかな。
はいはい。
なるほどね。
あー、でもそれ聞いたら私もそうかもしれないな。
おー。
うん。でもね、スーパー山本みたいな現象にならないこともない。
あー。
うん。私もなんか映画とか見て、重たい映画とかだったら、うん、やっぱこう、電車でこう、その映画のシーンのことを考えたりとかは、あるかもし
ん
ない。
うん。
でも、やっさんが言うように、こうなんか、悩んでる時とかに、バシンっていう、こう違う、なんだろう、映画とかってこの、違う価値観があるじゃないですか、もう。
ああ、そうね。
そう。だからその価値観を参考にするっていうのは、
うん。
うん、大いにある気もする、私が。
ああ。うん、
なんだろう、そういうのあれかな、役者とかにはやっぱ多いのかな、うん、そういうことでもないかな。
どうなんでしょう。
ね。
ね。役者さんとかはさ、ほらもうなんか、
うん、
日常的にほら、ね、やっぱお仕事柄、そういうさ、繰り返しじゃない、なんか。
うん、
ね、作品ごとに状況やら何やら変わっていくから、やっぱり。
そうだね。
多分毎回そのなんか、なんでしょうね、こう、入り込みすぎると、抜け出せなくなったりするとね、あれだから。
ああ、そうね。
その辺の付き合い方が多分うまいんじゃないかなって思うんだけど。
あるのかな。
うん。
いや、でも、入り込むこともあるよ。
ああ。
めっちゃこう泣いたりとか。
なんかすっげえさ、なんかほら、ね、主人公がさ、
うん、
すっげえなんか、体験とかしてるとさ、なんかこっちまでちょっとさ、うん、ね、グッときちゃったりとかさ。
はいはい。
ね、主人、なんか大冒険してるんだったらさ、すっげえワクワクしたりとかさ。
ああ、
うん。だからそういうのはやっぱりちょっとこう、入り込みますね。
うん。あと、痛そうなシーンとかね、あーってなる。勝手に痛くなったりする。あー。 そういうことはあるかな。
ちなみにさ、うん、なんかどういう、うん、どういう媒体でこう見たり楽しんだりするのがさ好き？こういろいろあるじゃない、こう自宅でテレビで見たりとか自分で本を読んだりとか、うん、映画館で見るとか、はい、いろいろあると思うんだけど、
うん、
僕結構小説で自分でこう世界を作りながら読んだりするっていうのも好きだし、うん、映画館でこう暗い中でその画面にこう集中して見れるっていう環境も好きだったりするんだよね。
うん、俺はね、まあ、映画にあんまり行くタイミングがないからほとんど家でネットフリックスとかそういう感じのを見て、
うん、
とかが多いけど、本当にこれ見に行きたいっていうのは映画館になるべく行くようにしてる。
あ、なるほど、ね、
なるほど。私はね、
うん、
はあ、でも私どうだろう、でもすごい世界に入り込むのはどっちかというと本かもしれない。
あ、
うん、やっぱ文字だけだからどういう状況とかを想像する。
あ、でまた自分でこう作り上げていくっていうのが、
そうだね。であと文字ってすごいよね、なんかね、すごいその一言でさもうバシンってくる時があるんですよね不思議なことに。なんか映像より、うんね、もちろん映像もね迫力あるけど、うん、なんか言葉の方がよりちょっと私は破壊力っていうか感じる、うん、
あー、それはあるね。
うん、やっぱ作家さんってすごいなって思う。
うまいことこうなんだ伝えるっていう技術がね難しいよね、やっぱね。
ね、だってその一言でね伝わるもんちゃんと、
うん、
そうね、
うん、本当にすごいと思う言葉のチョイスが。
いや、
でも昔は、まあ、ラノベとかを結構読んでたから。
あ、ラノベはもうね毎回主人公っすわ
いいですね。でもそうやってね、
うん、
世界に入り込めるっていうのはすごいいいことだと思いますけどね。
まあじゃあなんかいいのかな、こういうなんか作品との付き合い方で、
うん、全然ありっすよね。
いいと思う。
いいですか、
うん、素敵だよ、
うん
うん、
はい、よかったよかった。なんかね毎回ちょっとねこう作品を見終わえた後にこうやっぱ、
うん、
すごいなんか噛み締めちゃうんだよね。
ああ、
そう、味をさ。
あ、いいね、
うん、
ちょっと一回一緒に行ってみたいね。
あ、なるほどね、いろいろ作品のねこう感想なんかをねみんなでこう討論し合ったり、ね、
終わったらどうなるんだスーパー山本はって
しばらくね喋んねえかもしれない
それをぜひ写真に収めましょうね
まあじゃあそろそろじゃあ曲の紹介いこうかな。
はい、うん、お願いします、はい、
今回紹介する曲は、うん、時をかける少女っていう映画の曲になります。挿入歌です、はい、この作品も僕だいぶ結構来るものがあって毎回こう、うん、曲を聴くたびにうるっときちゃうんですけど、ぜひ皆さんもちょっとこうねこの曲を聴いて思い出していただくか作品を触れていただくかしてほしいなと思います、
うん、
はい、では奥花子さんで変わらないもの。エンディングです。
はーい、
はい、ああそうだ、なんか告知とかなんかある人いますか、
はい、告知ではないのですが僕から少しお話を、
はい、はい、
はい、
お願いします。
どうぞ。
まあね、サンラジメンバーご存知だと思うんですが、はい、
ご存知だよ。
まあ、8月に公演する予定でしたビッグマウスチキンさんのフェイクドアンダードッグ、
はい、
新書歌舞伎という舞台なんですが、まあ、このご時世で、まあ、本当に運が悪かったとしか言いようがなかったんですけども、う
ん、いや
公演中止ということになりまして、
はい、
申し訳ございませんでした。
いやこれはもう誰のせいでもないっていうのが一番もうやるせないね。
口挟んでいい？
いいよ。
もうさ、ツイッター見ててさ、もう出演者の方が一番残念だろうけどさ、もう見てる私もなんか、でもため息をついたよね。うなだれたよ。
楽
しみにしてたのに。
直前だったじゃない。
ねえ。
ねえ。
本当に。
ギリギリのギリギリだったじゃない。
本当に。おお。予定組んでたのに楽しみにしてて。
いやーね。
難しいところだけど ね、このご時世だから。
いやでも出演者の方に比べたらその悔しさは分かりませんけど、ね、いや
本当だよ。だってやっさんからさ、もうなんかどんだけ大変かさ聞いてたからさ。
そう聞いてたから余計に
稽古とかさね。
そうそうなんですよ皆さん。
そう、そうだから、まあ、ご予約くださった、まあ、たくさんの皆様と、うん、まあクラウドファンディングもやってましたので応援してくださった皆様に、
う
ん、
そうだね、
まあ、本当であれば、まあ、お届けできるものがあったんですけども、
うん、
まあ、でも皆さんに支えていただけたからこそ本当にこのギリギリまで、まあ、踏ん張れたのではないかなというふうに思っているので、うん、そこを本当に感謝して、まあ、次やるかは分かりませんけども、まあ、もし再集結することがあれば、うん、まあ、それ以上のものをお届けできたらなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いしますということで、
はい、
そうですね、
どっかでねこうちょっと日の目を見る時があったら嬉しいなって、
ね、うん、本当だね、
はい、
じゃあね次があったらもうすぐサンラジで宣伝しますので、
はい、
皆さん
お願いします。
サンラジ FM で検索してください
なるほど、はい、はい、そうよね、はい、あの引き続きあのね ここからもねあの情報を得てください、うん、
はい、
はい
はい、ではあのそろそろお時間になりましたので、
はい、
次回も楽しみにしていてください。
はい、
いきます、せーの、
レッツトライ
サンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。